愛する兄弟姉妹、友人の皆さん、皆さんに私たちの愛する預言者トーマス・スモンソン大官長からの挨拶と祝福をお伝えします。大官長はこのクリスマスの時期、またいつも皆さんの祈りと愛に感謝しています。私はこの季節を常に愛してきました。この大官長会クリスマスディボーショナルは、私の家族や多くの人たちにとって大好きな伝統となってきました。私たちはテンプルスクエアのオーケストラと比類ないモルモンタバヌクル合唱という素晴らしい音楽とともにクリスマスの季節を迎え入れるのを楽しみにしています。メッセージと音楽がクリスマスシーズンの雰囲気を醸し出し、クリスマスで祝うものと祝うべき理由に深い意味があることを思い出させてくれます。そして今日もこの美しい音楽と素晴らしいメッセージを聞いて、そのように感じます。幼い頃、私がクリスマスに願ったのは絵に描いたような冬景色でした。そして私だ一人だけではないと思います。それはどういうことかというと、私にとって凍てつく冬の空気と晴れ渡った青い空、白い毛布のように厚く降り積もった新雪でした。しかし天候は大抵私が夢見た冬とは違っていて、空が灰色に曇っていたり、湿ったボタン雪が降ったりすることが多く、雨が降ることすらありました。それでもクリスマスイブには、母は私たちに暖かい冬服を着せ、父は私たちを連れて町の通りを歩きに来ました。私たち子供は毎年こうして歩く本当の理由を知っていました。母はクリスマスツリーを飾り、その下にプレゼントを置き、今を聖夜にふさわしく整えるために時間が欲しかったのです。私たちはこの散歩をできる限り早く終わらせようとあらゆることをしました。しかし父は工夫を凝らして、もう一度回り道をしたり、曲がり角を何度も曲がったりして、母のために時間を稼ぎました。当時住んでいたツビッカウは、夕暮れになると道がとても暗くなりました。第二次世界大戦が終わったばかりで、街灯がまばらでした。空いている店も少なく、爆破された家の隣に立っている店もあり、そういう店にはまだ戦争の異様な匂いがありました。その散歩の中で、私たちが皆楽しみにしていたことがありました。ツビッカウの中心街にある大聖堂で、美しいクリスマスキャロルと荘厳なオルガンに耳を傾けることです。これはクリスマスイブには必ず奏でられていたと思います。なぜかこの音楽を聞こえてくると、暗かった街の明かりが突然輝く星のように明るくなったような気がして、私たち子供は何か素晴らしいことが起こる予感で胸を膨らませたのです。私たちが家に帰る頃には、母は準備を終えていて、私たちが列を作って一人ずつ今に入り、飾り付けが終わったばかりのクリスマスツリーを見ました。当時木はとても手に入れにくく、手に入るものは何でも利用しました。クリスマスらしく見えるように枝を何本か付け足さなければならないこともありました。しかし幼い私の目に映ったクリスマスツリーには、いつも完璧な輝きがありました。チラチラと燃えるろうそくの明かりが神秘的な雰囲気を醸し出し、部屋に魅惑的ともいえる輝きを添えていました。期待と喜びを胸に、ツリーの下にあるプレゼントを見て、密かに願っていたものが入っているようにと念じたものです。もらうのと同じくらい嬉しいのは、プレゼントをあげることでした。あげるものは大抵手作りのものでした。私がまだ小さかった頃に兄にあげたのは、自分で描いた兄の絵でした。花高々の傑作でした。兄はとても優しく親切な言葉で感謝し、褒めてくれました。東ドイツで過ごした子供時代のこんな懐かしい思い出を私は決して忘れません。クリスマスの伝統は様々な文化や国で素晴らしく、かつ独自な方法で祝われています。 どれも美しく素晴らしいもので非常に異なっています。しかし王であり、私たちの慰め主であり、確信のもといであり、イスラエルの慰めであられるキリストの生誕を祝うとき、どんな祝い方にも共通する気持ち、共通する精神が常にあるようです。その気持ちを表現するのに使う言葉は喜び、希望、期待、勇気などたくさんあります。どの言葉もクリスマスの精神というものをある程度捉えています。しかし私にとってクリスマスの時期に感じる気持ちを一番よく表している言葉があります。それは愛です。結局のところ、私たちがクリスマスで祝う贈り物は愛の贈り物、つまり神の御子という神からの贈り物なのです。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされるのである。ここに愛がある。この愛に触れて私たちの心は和みます。私たちは人々に親切と憐れみの手を差し伸べるように促す優しい気持ちを感じます。クリスマスは私たちに人をより愛するよう思わせてくれます。こう言っていながらも、愛という言葉では不十分なことが分かります。他の多くの言語と同様、愛という言葉には多くの意味が含まれます。例えば、雨が好きだとか、新しい服が好きだ、あるいは開けたばかりのテニスボールの缶の匂いが好きだという意味で愛という言葉が使われることもあります。しかしここで言う愛はもっと深い愛です。人間が持つ愛の概念は、神が私たちに対して持っておられる愛に比べると、広大な浜辺の中のほんの一つまみの砂のようなものです。神の愛は無限で尽きることのない慈愛です。神の愛は永遠を満たし、永遠の恵みであふれています。人の心に届き、人を高め、許し、祝福し、贖います。神の愛は性格や文化、心情の違いを超越し、偏見や歪んだものの見方によって慰め、思いやり、理解が妨げられることはありません。いじめや差別、傲慢とは完全に無縁です。神の愛はイエスがなさったように、弱い者を助け、垂れている手を上げ、弱くなった膝を強めなさいと勧めます。私たちが得ようと努めているのはこのような愛なのです。これは私たちが個人としても民族としても持つべき大切な特質です。この人生で完全な神の愛を育むことはできないかもしれませんが、諦めるべきではありません。もし他のどんな季節よりも神の愛にほんの少し近づける季節があるとしたら、それはクリスマスの季節ではないでしょうか。この時期、私たちの心と思いは神の愛を身をもって示されたイエス・キリストの生誕に向けられます。この愛を生活の中でどう生かせるかを表している話をしましょう。85年前、大恐慌時代のクリスマスイブのことです。吹雪が収まった後、ある市議会議員がソルトレークシティの道を見回っていました。運転していると道端に小さな男の子がいるのに気づきました。凍えるような寒さの中で、コートも着ていなければ手袋もなく、ブーツも履いていません。市議は車を止めると、その少年を温かい車内に招き入れました。そしてクリスマスが楽しみかと尋ねたのです。少年はこう答えました。僕の家にはクリスマスが来ないんだ。3ヶ月前にパパが死んで、ママと僕と 弟と妹だけになっちゃったんだ。市議会議員は車内のヒーターの温度を上げるとこう言いました。坊や、君の名前と住所を教えてくれないかね。誰かが君の家に来てくれるよ。君たちは忘れられてなんかいないんだ。この市議会議員はたまたまソルトレイクシティの中心街のステーク会長で、ステークの会員と協力して自分で生活費を賄えない家族に食べ物と贈り物を届けていました。この少年は教会員ではありませんでしたが、この市議にとってそれはどうでもよいことでした。その晩、この市議とステーク内のビショップの一人は、この少年の家族にプレゼント満載のクリスマスバスケットが届くよう手配したのです。この少年との出会いは、このステーク会長に深い影響を与え、苦しんでいる人を探し出し、どこであろうと見つかったら断固として助けるという気持ちがさらに強くなりました。それが彼の生き方の特徴にまでなったのです。この市議会議員の名前はハロルド・ B ・リーです。40年後に末日聖徒イエス・キリスト教会の第11代大官庁になりました。リー大官庁は苦境にあえぐ人の苦難を軽くし、神のすべての子どもたちがさらに自立できるよう助けるという教会の壮大なプログラムを発展させた中心人物でした。リー大官庁は晩年、苦しむ人や救済を求める人の気持ちがよくわかると言っていました。彼自身、貧しい子ども時代を送ったからです。大切なのはどれだけ持っているかではなく、どれだけ愛しているかです。リー大官庁の気持ちが私には分かるような気がします。私の家族も非常に貧しい生活をしたことが何度かありました。7年間で2回家を捨てて難民となったのです。私たちは家族は西ドイツで古い農家の建物の屋根裏を借りて住んでいました。小さな部屋が2部屋あり、家族全員が一つの寝室で寝ました。とても狭くて、隣のベッドとの間を横歩きしなければなりませんでした。母はホットプレートを1台持っていて、それで料理をしました。別の部屋に行くには、農機具やタンス、天井からぶら下がっているいろいろな種類の塩漬け肉という障害物を通り抜けていかなければなりませんでした。病気で一日中ベッドの中にいた時などは、屋根裏に同居しているネズミが床を横切って走るのを見ました。水は下から持ってきて上まで運ばなければならず、トイレは屋外にあって中庭を通っていかなければなりませんでした。日曜日にはフランクフルトの教会まで2時間ほど歩いて往復しました。路面電車の運賃が払えることはめったになかったのです。当時を思い出すと胸が痛みますが、喜びも感じます。両親は私たちを養うために最善を尽くしていましたし、私たちを愛していました。確かに物資の不足した時代でしたが、幸せな時代だったと思います。なぜなら互いに対する愛と神への愛、神の教会への愛を感じていたからです。貧しいことは決して恥ではありません。客間には彼らのいる余地がなかったために、世の救い主が馬小屋で生まれ貝羽桶に寝かされたことを忘れてはなりません。その後間もなくイエスはマリアとヨセフと共に難民になります。ヘロデの手を逃れて生き延びるためにエジプトに逃れたのです。公に人々を教え導かれた間、イエスは金のないもの、空腹なもの、病に伏せっているものの中を歩かれました。このような人たちを教え導くためにイエスは時間を使われたのでした。貧しい人に福音を述べ伝えるために来られたのです。イエスは多くの点で貧しい人の一人でした。枕するところがなかったのです。 貧しいヤモメがユダヤ人の賽銭箱にレプタ2つを投げ入れたことを褒められました。そしてイエスの現世で最後に伝えた言葉の一つが、人の救いは他の人、特に最も小さいものとみなされている人への対応の仕方にかかっているという教えでした。彼らにしたのは、すなわち私にしたのであるからだと言われました。19世紀のイギリスの詩人がこんな詩を書いています。冷たいみぞれと雪の中を怯えたコマドリが来る、かわいそうだから追い払わずにパンくずをまこう、与えるものは誰にでもある、貧しくて何も人に与えられないものなどいない、冬が来て食べるにことかく人が出たら、そのパンはあなただけのものではない、パンくずをまきなさい。あなたの人生に間もなく冬がやってくる、報いを受ける時が来るのだ。あなたの罪に対する厳しい宣告は巻かれたパンくずによって和らぐであろう。人生でどんな立場にあろうとも、神の前では誰でも皆怯えたコマドリ、つまり物乞いなのです。私たちは神の恵みに頼っています。偉大な幸福の計画の中で救い主イエス・キリストの犠牲があったからこそ、私たちは救いと幸福を望むことができます。この霊的な賜物は、私たちが神の戒めを守り、周囲の人に憐れみの手を差し伸べるよう促します。手のひらに乗るほどのパンくずしかなかったとしても、私たちは情緒的、霊的、また物質的に困っている人に喜んでそれを分け与えます。それは神が用意してくださっている天与のご馳走に対する感謝の印なのです。光と音楽、贈り物、輝きを喜ぶのは、この愛するクリスマスシーズンにふさわしいことです。それがこの季節をこれほどまでに愛する理由のすべてだからです。しかし自分が神の子イエス・キリストの弟子であり、キリストに従うものであることを決して忘れないでください。キリストがこの世に来られたことを心から称えるためには、キリストがされたように私たちの腹からに憐れみと慈悲の手を差し伸べなければなりません。これは日々の言葉と行いで実行できます。どこにいようと、これを私たちのクリスマスの伝統にしようではありませんか。もう少し優しくなり、もう少し許し、もう少し裁きを慎み、もう少し感謝し、もう少し寛大になって、豊かにある中から困っている人に分け与えるのです。ベツレヘムでお生まれになったイエスのことを思うときに、キリストのようなものになろうと決意できますように。キリストの使命と模範を思うときに、神への愛と腹からへの深い憐れみで心がいっぱいになりますように。そして自分の持っているパンくずをさらに惜しみなく、耐えることのない愛を持って撒くことができますように。このクリスマスシーズン、またいつどんな時にでも、これが私の祈りであり祝福です。イエス・キリストの御名によって申し上げます。アーメン。